今日の礼拝は私どもの教会の創立記念礼拝としてもご一緒に捧げています。63年の3周年の記念の礼拝です。いつもすごいなと思わせられるのは、私たちの礼拝はいつも連続公開説教、説教はずっと一つの、書物を連続して読んでいるわけなんですけれども、その時々の礼拝にぴったりの箇所が与えられるということがあります。今日の箇所もそうで、今日の箇所はそもそも教会の中で、あるいは礼拝の中で一番大事なものは何なのか、教会の中で一番大事なものは何なのかということを教えてくれている箇所なんですね。それはどの言葉かと申しますと、実は10節の言葉です。ヘブライ人への手紙第13章10節をもう一度見てください。読みます。私たちには一つの祭壇があります。これはもっとギリシャ語の原文で申しますと、私たちは私たちの祭壇を持っているっていう、そういう言葉ですね。祭壇と訳されているギリシャ語は、スシアステーリオンという言葉です。スシアステーリオンというのは、もともとスーシアっていう言葉から来ています。スーシアっていうのは、生贄とか犠牲という意味なんですね。それを捧げる場所。この犠牲を捧げる祭壇という言葉の成り立ちからもお分かりのように、旧約聖書の、モーセの時代の幕屋や、あるいはエルサレム神殿の、神殿の中の祭壇というのがございまして、それは、やっぱり動物を捧げる場所だったんですね。人々の罪を許してもらうために、その罪の贖いのために動物の血をこう捧げたり、あるいは動物の肉をですね、焼いたりした、そういう祭壇が、ありました。スーシアを捧げる場所だから、スシアステーリオンなんですね。しかし、新約聖書、つまり、ユダヤ教からキリスト教に移ったことによって、その動物を捧げるという儀式は全く途絶えました。もうする必要がなくなったんですね。なぜならば、その動物の犠牲を毎回毎回こう、毎年毎年犠牲をしていた、その犠牲の代わりに、イエス様が、そのすべての罪を、私たちの罪を引き受けてくださって、自ら十字架にかかってくださったことによって、私どもの罪の贖いとなってくださったんだと。だからもう、そのような動物を捧げる、血を捧げたり、肉を焼いたりする、そのような儀式は必要がなくなったんだ。毎日のように捧げられていたんですが、そんなことはする必要がなくなったんだと。このことは、例えばこのヘブライ人への手紙ではもうすでに何度も語られてきました。一箇所だけ読ませていただくならば、ヘブライ人への手紙の10章というところの1節から少し読んでみましょうか。412ページになります。10章1節、一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって、神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、何回もね、捧げて、それができたとするならば、礼拝する者たちは一度清められた者としてはもはや罪の自覚がなくなるはずなんですと。生贄を捧げることは中止されたはずではないですかって言うんです。でも実際はそうじゃなかったんだって。ところが、イエス様が、このために来てくださったんだ。それが9節。ついで、ご覧ください。私は来ました。イエス様が来ました。御心を行うためにと言われています。第二のものを建てるために、最初のものを廃止されるのです。イエス様のその十字架、血による贖いをなすことによって、最初のその動物の捧げるということは廃止されたんだ。10節。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。すべて祭司は11節。
毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。まあその時はユダヤ教ではまだやってたわけですよね。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠の神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるんだと。だからもう私たちの罪は取り去られたんだと。したがってもう動物を捧げるそういう必要はないんだと、そう言われているんですね。じゃあ問題です。そのようになったのであるならばですよ、もう動物を捧げるそういう祭壇って必要じゃなくなったんじゃないのかっていうんですよ。なのになぜ今日の箇所で私たちには一つの祭壇がありますって、私たちは私たちの祭壇を持っていますというふうに言われているのかという問題なんですね。どうでしょうか。この最初に申しましたようにギリシャ語の原文では私たちは私たちの祭壇を持っていると申しました。これは一体じゃあ私たちの祭壇とクリスチャンたちが言うこの祭壇、私たちの祭壇、まさに私たちの祭壇ってじゃあ一体何なのかと。これはもう実は歴史的にはっきりしておりまして、この祭壇と言われているものは聖餐台のことなんですね。あの聖餐式のパンとブドウ酒を置く台のことなんです。当時はパン裂きと言ったのですけれども、一枚のそのパンをこうみんなで裂いて、そしてブドウ酒を分けて、礼拝をしたんですね。礼拝の中で、その聖餐台のこと、これを彼らは祭壇とここで呼んでいるわけなんです。当時のキリスト教っていうのはですね、まだまだね、始まったばっかりですから、そんなに今のようなですね、我々のこの会堂のような、こんな立派な礼拝堂とか会堂っていうのは、もちろんなかったと考えられます。教会という建物もなかったでしょう。それこそイエス様と弟子たちが最後の晩餐を持たれたように、どっかの家の一室を、こう、開けて借りてそこで礼拝をしていたと考えられます。だけどこれが礼拝だよと、これがキリスト教クリスチャンが捧げる礼拝だよと、その今から礼拝をしますよっていう時にそれを証しするっていうかな、証明する、ここがこの礼拝なんだ、今から礼拝をしようという時に何をしたかっていうと、考えられていることは、一つの机を持ってきて、そこに白い布か、そういうものをかけて、そしてその上に、パン先、パンと杯を、つまり葡萄酒を置いたんです。イエス様が、私を記念するために、あなた方はずっとこの聖餐を取り行え、そう言われたように、クリスチャンの礼拝っていうのは、今から礼拝をするよっていう時に、祭壇を作ったんです。つまり聖餐台を作ったんです。そしてパンを置いて、そして杯をして、そこでみんなでイエス様が言われたように、裂かれたようにそのパンを裂き、杯を開けて、これはキリストの体だ、これはキリストの血だって言って、それをみんなで食することによって、私たちはクリスチャン、これが礼拝だったんですよね。そして当然そこではイエス様のことを思い出しながら、イエス様のことを語る、あるいはイエス様が語った言葉を、もう一度こういう言葉語られてましたねとかって言って、これが説教になり、そして集まった者たちが賛美をする、賛美歌ですよね。今日の聖書の箇所のヘブライ人の第13章の後の14節には、15節には、だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。明らかにこれ礼拝のことを言っているということがわかります。どうでしょうか。本当に当時の礼拝ってそういうことだったんだろうと考えられていますね。特別な、もちろん特別な聖餐台があればあれに越したことはないんですけど、 その礼拝の準備というのはまさにあのパンとブドウ酒を用意するっていうことだったんですね。我々の今、まあ、それだけだったと言った方がいいのかもしれません。我々いっぱい礼拝の準備をいたします。もう昨日の夜から、昨日からですね、朝は教会掃除、昨日も8名の方が教会を掃除をしてくださいました。本当に一生懸命掃除をしてくださり、便器をきれいにしたり、そしてこの座って、皆さんが座っているここをみんな拭いてくださってですね、本当に掃除機をかけてモップでやると、消毒もしてってくださっている。もう本当に頭の下がる、毎週毎週そういう掃除をしてくださる方がいる。またお花当番の人、昨日のお花当番の人は夕方から夜来られてこれをなさってきてくださいました。そして修法を作る人はもう1週間かけて修法を作ります。総学者も昨日ちゃんと練習に来ておられました。そして今日はもう朝早くから受付の方や日曜学校の学校の学校この先生も奉仕にしてくださって、みんな献金当番や指揮者、総学者、みんな早くから準備をして集まってきてくださっているんですよね。そして礼拝当番の長老もいる。いろんな準備や奉仕があって今のこの礼拝が成り立っているんですよね。それは本当に大事なことなんで、必要なことなんです。だけど今日の箇所から言うなら、それが全部を取っ払ったって言いますかね、本当に何が必要なのか、本当にこの礼拝の準備の一番根本、その昔から礼拝を何をしてたのかっていうと、祭壇を整えるっていうことだったんだっていうことなんですね。キリストのこのパン杯を置く、その生産を整える。おそらく毎週日曜日の礼拝集まって生産をしてたはずですから、これが教会の中心だったんですよね。日曜日集まり、そしてキリストに従う者たちがここでお互いにまた確認し合うんです。そしてキリストを思い出し、キリストの死十字架を思い出し、そして天への御国へと復活へと思いを馳せる。それがこのパンと杯を分けたんですね。それが礼拝だったんだ。どうでしょうか。ここでこの祭壇が生産のパンとそしてブドウ酒を置く台であったということは、実は同じこの13章の10節の後半こうあります。見てください。私たちは13章10節、私たちには一つの祭壇があり、その後ですね、幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。食べ物の話になりますよね。祭壇に幕屋に仕えている、当時の旧約のモーセの時代ですよね、幕屋に仕えていた人たちはそこの祭壇の上で食べる、そんなことは考えもしなかったっていうんですね。それはもう血を注ぐ聖なる祭壇、そしてそこで焼く香りを捧げる、そういうものであって、自分たちがその上で食べるってことはしなかった。私たちはこの祭壇の上のパンと杯を食べる権利があるんだ。それはなぜか、イエス様がそのようにしろと、そうしろと命じておられたからだっていうことでしょ。それからもう一つ11節、なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって主税を運びられますが、その体は血と体です。つまり、杯、ぶどう酒とパン、こういうことから、ここでは明らかに生産式のこの台が問題になっているということがお分かりになるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。この後の教会の歴史を見ますと、カトリック教会の礼拝がまさにその中心をミサですね、生産式ですになっていくのに、これは大きなここが理由になっていますね。やっぱりずっとこれは引き継がれていくわけです。そして教会は、カトリック教会はそのミサを行うことが、ミサが中心ですね。そしてそのミサを捧げることができる司祭が中心になっていきます。 でもちろんヨーロッパ、私もちょっと旅行してきて、本当にヨーロッパの教会というのは大きい、至る所カトリック の, 立派な石造りの街道が乱立しております。その中は本当にこうたくさんの絵とか石像にこう満ちているんですね、装飾、まあ、すごいな、もうそれだけですごいんですけど、でもそれはすごいんで、それなりに目が行きますが、カトリックのやっぱり街道の中心というのは聖三台、そしてその近くに実は安置されているミサに用いるパンなんですね。あれはずーっと置かれています。入れておく箱があるんです。そのパンを入れておく箱があって、そしてその上にちゃんとずーっとろうそくとか、あるいは今はもう電球がついています。電気がついて、それはずーっとつけっぱなしにされるんです。それが中心なんですよね。それを置いているどこでもあります。カトリック の教会に来たら必ずその電球が灯っているところ、そこに聖餐ミサのパンが入れてある箱がずっと安置する。それが大事、まあ、まさに街道の中心、礼拝の中心がミサだっていうことがそこに現れているんですよね。でそれに対してプロテスタント教会はそういうミサに対ミサの、まあ、カトリックのミサ変獣といいますか、そういうことに対してあり方を変えようとして、司祭中心ではなくて二人または三人、私のもとに集まるところに私もいるよという、あとイエス様が約束してくださったあの言葉を中心にして、信徒たちね、イエス様を信じる信徒が集まるところこそ教会礼拝だというふうに、していくようになります、そういう司祭さんとかミサ中心じゃない、信徒たちが集まるところなんだ。ゆえにですね、時として聖餐式よりも聖書の教えや説教、あるいは伝道、あるいは賛美がね、重要視されていくっていうこともあるんですけれども、けれどもやっぱりプロテスタントも、プロテスタントの伝統的なプロテスタントの教会はやっぱりちゃんとキリストの体と血を表すそのパンと杯を置く聖餐台を中心にして、やっぱり礼拝が、あるいは教会がなっているっていうことは皆様もよく分かっておられるんではないかと思います。それは変わらないんですね。なぜならばそれがやっぱり元々のここに教科書にありますように、ずっと教会が守ってきた聖餐だから大事なんですよ。だから聖餐式って本当大事なんです。どうでしょうか。今日は私どもの教会の創立記念礼拝です。63年前の1960年に私たちの教会は3つの教会が合同して、1つの教会になりました、礼拝の場所はしかし最初はですね、上尾幼稚園の一室で礼拝をしていたんですね。その時に固有の教会所有の聖餐台があったかどうか、私はそれ記念誌で昨日ずっとちょっと先週読みながらどうだったのかなって言って、私読んだ範囲ではちょっとそれはちょっとわからなかったんですけれども、それが現在の場所に移動して1966年6月26日にこの街道の前の街道が建造されます。旧街道ですね、富士見幼稚園と一緒に作られたこの旧街道では、写真がちゃんとその時の礼拝とか載ってまして、ちゃんと説教台の前に聖餐台がありました。献金の袋がいっぱい載ってましたけれどもね、献金の袋が載ってたんですけど、その聖餐台が置かれてありまして、やっぱり聖餐台、そして現在の街道、2000年6月3日に建造されたこの街道は、やっぱりこの聖餐台を中心にそれを取り囲んで回収席がこれは配置されているということに実はなってて、これは本当に伝統的な街道、キリスト教の街道礼拝だなっていう思いがいたします。いかがでしょうか。今日はもう一つこの祭壇について、最初に申しましたように旧約聖書のユダヤ教では動物の血が捧げ続けられていたと言いますよね。それが、先ほど読みましたように11節です。 なぜなら罪をあがなうための動物の血は大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。キリストのパン、体と血ということを考えたときに、昔のその神殿や幕屋でのあれも、実は血は捧げられたけど、残った体とかはですね、全部外で焼かれたんだっていうことが言われていますね。じゃあ、私たちのイエス様の場合、我々の礼拝の場合どうであったかっていうのが12節です。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために、門の外で苦難に遭われたのですと。イエス様っていうのは、門の外で苦難に遭われた。これ何を言っているかお分かりでしょうか。これはまさに十字架のことですね。イエス様が十字架につけられた場所はどこだったか。ゴルゴダの丘です。ゴルゴダの丘はエルサレムの町の外なんです。エルサレムの城壁がありました。その城壁、まさにこれがここで言われる門なんですね。門の外、そういう死刑場っていうのはですね、町の中に作らないわけですよ。町の外の離れたところでその処刑場を作ったわけですよね。それがゴルゴドな丘なわけです。イエス様はその自分がつけさせられるその十字架のを背負ってゴルゴダの丘の上まで運び上げなければいけなかったと。まあそういうふうな場所なわけですよね。ということは まさにこの町の外で、イエス様は十字架にかけられて、そこで血を流され、そして肉を裂かれた。で、それが私たちの今の生産の血であり、体だって言ってるわけですよね。で、その上で大事なのが13節です。だから、私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出て、その身元に赴こうではありませんか。さあ、これが大事な箇所なんですね。これ何を言ってるかっていうことなんですけれども、私たちもって言ってますよね。あるいは私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。これ何を言ってるかっていうことなんですね。この宿営っていうのはこれはテントのことです。モーセの時に特に荒野の旅をした時の宿営なんですね。テントなんです。家族や一族でこう、まあ、旅をしていますから、その、畳んで、そしてまた、設営をしてっていう、そういうテントです。テントを運んでたわけですよね。で、それは大体家族、あるいは一族で一つのテントで寝泊まりをしていたわけですよね。で、その宿営の外に出て、身元に赴こう。これ何言ってるのか。これは何のことか。おそらく大きく二つのことがここで言われているんだと言われています。一つは、当時、これヘブライ人への手紙ってことは、主にユダヤ人、あるいはイスラエル人、旧約聖書の背景を持った人たちのに対して、その人たちがキリスト教に改宗をした、そういうヘブライ人たちが集っている教会に、この手紙を当てられているということは申してまいりましたね。で、そういう人たち、つまりユダヤ教からキリスト教へ改宗した人たちはどうなったかというと、まさにキリスト、ユダヤ教社会なわけですね。そこからユダヤ人、ユダヤ人はほとんどユダヤ教を信じてたわけですから、それがキリスト教になるということは、まさに村八部と申しますか。ユダヤ教社会から追い出される、村八部ですね。少なくとも、まあ、そこまで厳しくはなかったっていう人もいるかもしれませんけれども、少なくとも、ユダヤ教の街道、これをシナゴーグと言いますが、ユダヤ教の街道から追い出されたんです。お前たち違う。違う宗教でしょ。クリスチャンでしょ。っていうふうに追い出されたと考えられますよね。少なくとも、ユダヤ教のこれまでの血のつながりからは、まあ、いわば、弾き出されるわけですよね。これが宿営の外、つまり家族や一族が住んでいる、寝泊まりをしているテントから外へ出されるんだっていうんです。で、これが実際に彼らがそういう苦しみを 受けてたわけですよね。クリスチャンになったことによってこう弾かれるわけですよ。で、それはイエス様が受けられた恥ずかしめと同じ恥ずかしめを担って宿営の外に出るんだと。イエス様が人々から追い出されて、そしてエルサレムからも追い出されて、それこそ命を狙われて、ユダヤ教の立法学者やファリサイ派遣の人たちやからもう、あれ群衆からも十字架につけろと言われて、そしてゴルゴダの丘で十字架に門の外で作られたと。私たちは同じ悲しみ苦しみを担ってんだら恥ずかしめですよ。追い出される、そしてキリスト教なんか信じてっていうように恥ずかしめを受ける。でもこれは恥ずかしめかもしれないけれども、でも恥じることはない、卑下することはない。私たちはイエス様と同じ苦しみ、十字架の苦しみを我々は背負っているんだ。だからもう堂々と私たちは宿営の外に出て、その身元に行こうじゃないか。イエス様と同じように十字架を背負って生きていこうよって、自分の十字架を背負って生きていこうよっていう意味が一つですね。もう一つの意味は、実は今日読みました旧約聖書出エジプト記33章にあります。もう一度見ましょうか。149ページ、旧約聖書の149ページ、出エジプト記第33章の7節の臨在の幕屋っていうところの7節を見てください。149ページ下の段の7節、モーセは一つの天幕を取って宿営の外の宿営から遠く離れたところに、テントを張って、それを臨在の幕屋と名付けた。主に伺いを立てる者は誰でも宿営の外にある臨在の幕屋に行くのであった。この臨在の幕屋っていうのは、神様と出会う、あるいは神様の声を聞く、答えを聞く、示しを聞くことなんですね。まさに神様を礼拝する場所なんだけど、それは宿営の外にあったんだって言うんですよ。で、わざわざモーセはそういう場所を作って、神様と出会うためには、その一般に、生活をしている場所、寝泊まりしている場所、そこから離れて、そしてかなり遠くにあるそういう特別な場所に行って、そこで神様と出会うんだっていうんです。で、この意味も宿営の外というのは込められているのではないかというんです。つまり神様と出会うためには、主と出会う、イエス様と出会うためには、自分たちの生活をしているその宿営から出た外にこそ神様と主と出会う場所、時間というものがあるんだよって言うんです。当時の人たちと比べて言うならば、ユダヤ教の街道から追い出されたからこそ真の神様に出会えるんだという意味ですね。このシナゴーグ、ユダヤ教の街道からまさに出たことによって、その宿営の外にこそ、そういういろんなしがらみからまさに出たことによって真の神様に出会うことができる、そういう場所に行けるんだよって言うんですよ。そこでこそイエス様と出会えるんだ。これは今の私たちにとってみれば何かっていうと、一つは日常を離れるっていうことですよね。宿営、まさに寝泊まりしている場所、生きて生活をしている場所、そこから離れたところ、宿営の外でこそキリストイエス様と出会える、神と出会える、それはまさにこの礼拝の場所じゃないでしょうか。主を礼拝するためにこの時間と場所を性別する必要があるっていうこと、その日常から出ていく必要があるんだって。で、それは当然恥ずかしめを受けることでもあると、ここで言われていますよね。そうですよね。やっぱりこの教会に行く、礼拝に出るっていうことは、日常から離れるっていうことは、やっぱりその時間を性別することが大変でありますし、恥ずかしめを受ける、もういろいろ言われるってことですね。クリスチャンなのかとかですね、 真面目だなぁとかですね、また教会行くのかとかですね、また礼拝、何しに行くの、そんなに楽しいのとかですね、あるいは家族よりも大事なんですかとかなんか言われてですね、そして私たちはそういう批判にさらされながら、ある意味で申し訳ないなと思いながらも、この時間と場所をやっぱり行く、そうしないと生きていけないから、と私は感じていますね。日々の生活を生きていくために、この礼拝、いやもう主と出会うために、ここに来るんだということではないでしょうか。もう一つ、宿営の外に、が私たちのことで言うならば、いつかこの世界から出ていくってことですよね。いつかこの世から出ていって、天へと私たちは向かう。そこでキリストと出会うんだということでしょう。この世界から出て、その外にある天で、御国でイエス様とまみえる出会うんだって、そのことがこの後ヘブライ書の13章もう一度戻っていただきますと14節に出てきますね。13節からもう一度読みます。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしみを担い宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず来たるべき都を探し求めているのですと。これは天の御国のことを言っているということが分かっていただけると思います。どうでしょうか。私は今日のこの箇所を読んでて最後に思いましたことは、イエス様の十字架というのはゴルゴドラの丘で門の外で、まさに十字架にかかられたんですけれども、しかし考えてみればそれだけじゃなかったなと思いました。それは何か、イエス様がお生まれになった時、あのベツレヘム、馬小屋だったですよね。人々の住んでいる、寝泊まりしている、宿営している場所にはイエス様は泊まれなかった。その場所はなかった。彼らの泊まる場所はなかったんですよ。だから馬小屋に泊められて、出産ということもあったわけですけれども、だからつまり人の宿営住まいからの外に追い出されて弾かれてイエス様はお生まれになったんだと。生まれもそして死ぬ時も実はイエス様は宿営の外で、行かれたんだ。私たちの信仰がやっぱりどっぷりとこの世の中この世界に使っていたらダメだということじゃないでしょうか。やっぱりどっかでですね、恥ずかしめようになってもですね、宿営の外に出て時と場所を性別してこの街道で祭壇を聖餐の祭壇を囲んで賛美の声を上げると、そしてそれははるかにこの世界からいつか世界の外にこの世の外に出ていく時をも思いながら、しかしだからこそ今この地上で生きていくためにもこの時間をこの場所を持っていく必要があるんだと、ここで主と見えるのだということをこれからも私たちの教会が大事にしていく、それを改めてこの創立記念日に思わせられることであります。お祈りをします。天の父なる神様、今日もともどもに礼拝を捧げられる幸いを感謝いたします。どうぞ主よ、生涯にわたってこの時を大切にしていくことができますように、そしてあなたを見上げながら生涯を全うできるものとしてくださいますように。主よ、今それぞれの場所で共にこの御言葉に聞くお一人お一人の上にもあなたが共にいて、どうぞ主よ、そこもまた宿営の外だとしてくださいますように。皆によって祈ります。